これからピリピ人への手紙ですね。ルカによる福音書、これまでずっと見てきましたけれども、それで、何を学ぼうかなって、祈ってました。教会について学びたいという思いがあり、新約聖書について学びたいのは、あれなんですけど、教会について学んで、そして交わりと一致についてもですね、これを学んでいきたいなというふうには思ってました。で、ピリピ人への手紙が思い浮かんだんですね。で、この神がご自分のこの教会を私たちに与えてくださったこと、これ感謝したい。それからピリピ人への手紙を通して、この教会を通してですね、パウロが正そうとしている、そのいくつかの課題がありますけれども、それも私たち自身がですね、取り組んでいきたいなと願っています。で、ピリピ人への手紙はこの、イエス様への信仰と互いの交わりがですね、こう具体的に実践的に取り扱われています。こう教理教えの体系よりも、こう生きている姿ですね。で、それの中にこの真理が浮き彫りにされている手紙なんですね。で、この手紙を全体を一読されたでしょうかね。で、この手紙は喜びに満ちた手紙です。喜んでいるんですね。基本的にパウロ喜んでいます。でも、この手紙はパウロが牢屋から書いているというのが大事なんですね。これほど喜びに満ちているパウロが、実はその背景は、牢屋といっても軟禁状態なんですけれども、その中で書いているというのがとても大事なことになるんです。ですから、私たちの生活のその渦中、困難なことがある、でもそれは喜びではなくて、ですね、その中で喜ぶ霊が与えられている。これがこのピリピリという手紙を学ぶ、魅力なんですね。で、その背景をですね、まずじっくりとこれから見たいと思いますけど、使徒の働きの28章の最後なんですね。この使徒の働きの最後なんですが、30節と31節を読みますと、こうしてパウロは丸2年の間、自費で借りた家に住み、訪ねてくる人たちを皆迎えて、大胆に少しも妨げられることなく、神の国を述べ伝え、主イエス・キリストのことを教えたとあります。ですね。今、この妨げられることはないと言ってますけれども、この文脈を見ますと、ローマの兵士によるこの監守がいてですね、鎖にはつながれたままで、自費で家を借りて、そこで、このローマ皇帝ですね、カエサルの前に法廷に出るのを待っている状態なんです。で、このいきさつは何かと言いますと、パウロがエルサレムに戻って福音を伝えたところからなんですが、そこでユダヤ人が騒ぎ出したわけですね。で、それで彼は拘束されてですね、そしてユダヤ人の一団が、パウロがいかに悪いことをしたか、その訴状罪というか、そういうことをこのいろいろと話したわけなんですね。で、そのパウロの、に対する訴訟を受け持った総督、ローマの総督たちは、もう彼は罪を犯していないことは分かっていたんですけれども、政治的な思惑が働いて、結局先延ばしにしていきます。けれども、パウロが最後に、私はカエサルに上訴しますと、彼はローマ市民でもありますので、その権利があったんですが、そのことによってパウロはこのローマに連れて来られたわけなんですね。で、これが使徒の働きの最後に書いてまして、そして私たちが今読んだところで終わってるんですよ。で、終わっているので、あれま、あらま、 牢屋の中で終わっちゃうのと思うんですけども、ちゃんと読むと少しも妨げられることなく神の国を述べ伝えて主イエスキリストを教えていたと、パウロの宣教の働きは鎖にはつながれていても続いているという希望があるんですね。でも拘束はされていて死刑判決が出てもおかしくないという状況の中で主にある喜びを言い表しているわけなんです。ところでピリピ人への手紙のほかに獄中書簡と言われる、その牢獄に入っている中で書かれたと言われているパウロの手紙というのが、ほかにエペソ書、コロサイ書、あとピレモン書ですね、があるわけなんですけれども、でこのピリピ人への手紙のこのピリピの町はですね、特別ですね、パウロにとって特別だったと思います。パウロは宣教旅行をしていてですね、今のトルコ、小アジアのところを回っていました。ところが御霊が、イエスの御霊がそれを禁じたっていう言葉をですね、この使徒の働きで見ることができるんですね。どういうふうに禁じたのかわからないんですけれども、まあ、病気になっちゃったのかわからないんですが、でその時にマケドニア、だからつまり今のギリシャの北部あたりですね、マケドニアの人が夢の中に現れて私を助けてくださいとこう言ったんですね。でそれで御心が分かったんです。あ、これはそっちに行けということだと。彼にとっての未開の地であります。彼もギリシャ文化の中で育ち、ローマ市民でありかつユダヤ教に精通していた人物であっても、やはりその小アジアから離れてヨーロッパに行くというのはもう本当に冒険であったわけなんです。でも神様の啓示に背くことなく、そのパウロはまたシラスっていうその相棒も連れてですね、行ったわけなんですね。でそこで初めに到着し福音を伝えたのがこのピリピなんですね。ピリピという町であります。でこのピリピの町についてですね、その時の出来事について使徒の働きの16章をですね、見たいと思います。11節から始まる話なんですけれども、そのピリピの町の紹介が12節に書いてあります。それからピリピに行ったが、ここはマケドニアのこの地方第一の町で植民都市であったとあります。ピリピというのはフィリポスというアレキサンダー大王のお父さんにちなんで名付けられた、ギリシャ時代から始まっている町なんですけれども、ローマの初代皇帝アウグストがここをローマの植民都市としました。ですから特別な特権地区っていうふうに、特権都市っていうふうに、なんか特別な恵み、この恩恵を受けている、都市と考えてください。まずは、自治政府があって、また税も免除されていたわけなんです。でローマ帝国の中にあるローマって言っても、ローマ中のローマって言ってもいいですね、この誇り高き都市であったわけなんです。それでですね、パウロたちが足を踏み入れた時にですね、パウロたちがいつも新しいところに行く時は必ずユダヤ人が集まっているところに行きました。で特に街道、シナゴーグに行ったんです。安息日ごとにシナゴーグに行って礼拝しに行ったのではありません。宣教師に伝道しに行ったんですね。けれども、まずユダヤ人をはじめとしてと、ローマ人への手紙にも書いてますけれども、その御言葉をすでに知っている彼らに約束のメシア、キリストがイエスであるということを伝える、蘇ったんだよこのイエスは、とそのことによってメシアであることが証明されたんですよということをですね、パウロは伝えるわけなんですね。でそこに回収者である異邦人がいたりするわけなんですよ。でそれで異邦人にも福音が伝えられていくという、でまずユダヤ人、それから異邦人というですね、でその順序を踏んでいたわけなんですけれども、13節を見るとですね、16章の使徒の働きの、安息日に私たちは町の門を出て祈り場があると思われた川岸に行き、そこに腰を下ろして集まった女たちに話したとあります。祈り場があると思われた川岸、シナゴーグ、街道ではないなということが分かります。なぜかというと、ユダヤ教の中でですね、ある町にシナゴーグを建てるというのは青年男子、男性が10名いないとできないんですね。10名いることによって初めて シナゴーグを作ることができるというそういうしきたりがありました。ということは10名もいなかったということなんです。非常にユダヤ人の存在が希薄でローマ色が濃厚な町であることがよくわかります。でその中で、異邦人でありながら神を敬うというふうに書いてますけど、14節ですね、異邦人なんですけれどもユダヤ教に魅力を感じ、一神教、その、唯一神の多神教の中のですね、この道徳的にこの低いですね、異教ではなくてこの神を敬いたいという願っている人たちのこと、この神を敬うという回収まで言ってないんですよ。でも神は敬ってるんですね。あのコルネリオもそうでしたけれども、あのそういうですね人で、このルデアっていう女性がですねに神様は心を開いて福音を伝えて、そしてルデアとその家族の人たちがバプテスマを受けました。でその他にですね、彼らがこの歩いている時に占いの霊に疲れた女が来たっていうんですね。そして騒がしかったんです。でそこでパウロは、追い出しました。その占いの霊、悪霊ですね、悪霊を追い出したら女から占いの霊が出ていったんです。でこの占いによって儲けをしていた人たちがパウロとシラスを引きずり出して、そして長官の前でこう言ったわけですね。20節で、この者たちはユダヤ人でありまして、私たちの町をかき乱し、ローマ人である私たちが採用も実行もしてはならない風習を宣伝しておりますと。ユダヤ人に対する嫌悪がここに見られます。そのような一神教を崇めている、こういう風習を嫌う空気が濃厚にあったわけなんですね。ローマ市民であることを非常に誇りとしている彼らにとって、このユダヤ人は異質であったわけなんですけれども、ピリピ人の手紙では興味深いことに、1章の27節に、御国の市民の生活をしてくださいと、まあこれ別訳なんですけどね、御国の市民の生活をしてくださいというふうに言ってるんです。だからローマ市民と対比させて、神の国の市民の生活をしてくださいと、まあ、言ってる、そこにそのピリピの背景がですね、出てるんですけれども、でそれで鞭打たれました、このパウロとシラスが。で牢屋に入れられました。ところがこの二人がなんと夜に神に祈りつつ賛美の歌を歌ってたという、16章の25節に書いてます。驚くことですね。鞭打たれて背中が激しく痛んでいたはずの時に彼らは祈った。まず祈った、それから賛美をした。ですからパウロは主にあって喜び感謝するというそのスピリットをですね、今は全然違うところに牢屋にいますけれども保っているわけなんですよ。そして大地震が起こりました。でその牢が開いたんですね。で看守は、この囚人を逃してしまったら自分も同じ刑によって殺されるわけなんですね。だから自害しようとしたら自害してはならないとパウロが言って、あの有名な言葉ですね、私たちはどうすればいいですかって言ったら、私はどうすればいいですかというふうに看守の人が聞いたら、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。その後で看守とその家族がバプテスマを受けました。そして自分の家に迎えてですね、その傷をですね洗ってあげて、やったわけですね。でこれがですね、ピリピの教会の始まりであります。でピリピの人たちはですね、このパウロがそのピリピにいた時、またそこから離れて、マケドニアから離れてですね、宣教の旅行をしている時にも何度となく金銭的な支援を送っていたんです。金銭的な支援で、パウロはこの今ローマのにローマで牢獄の投獄されている身なんですけども、もうピリピの教会が始まってからすでに14年経ってます。14年経っていてもなおのこと、彼らは自分たちの教会の指導者であるエパフロデトという人をパウロに送って、その金銭を携えてですね、さらに試練を14年後ですよ、送っていたわけなんです。支援を送ったんですね。ここでパウロの心が満たされたんです。これ物欲しさにそう言ってるんじゃないってね、このね4章に書いてあるんですよ。ピリピの具体的な愛の行為があるんですね。そこに彼らの信仰の実を見ることができたんですよ。具体的な愛の行為の中に、言葉で言うのは楽ですよね、私たちね。しかし本当にその言葉が真実かどうかは行いで分かります。 で、それをパウロは見た。で、金額はもしかしたら少額だったかもしれません。で、コリントの第2の8章にはマケドニアのこの教会の人たちがどのような状態にあったかということが書かれているんですけれども、第2コリントの8章の1節2節を見ますが、兄弟たち、私たちはマケドニアの諸教会に与えられた神の恵みをあなた方に知らせようと思います。苦しみのゆえの激しい試練の中にあっても、彼らの満ち溢れる喜びはその極度の貧しさにもかかわらず溢れ出て、その惜しみなく施す富となったのです。とこのように、ここではね、エルサレムにいる兄弟たちに貯金というか助けのお金をですね、送る中で言ってるんですけど、でも経済状態が迫害によって頻迫していた、逼迫していた、本当に貧しくなっていたにもかかわらず、必要以上に惜しみなく喜んで捧げた。この神の恵みに彼らは満たされていた。自分のことを忘れてるんですね。神の恵みに満たされてる人は自分のことを忘れてます。満たされてました。ですから、この手紙というのは基本的にこのたっとい献金について神への感謝が背後にあります。で、それだけではなくて、エパフロデトから聞いたピリピの教会にある教会、その課題ですね、問題についても取り上げて、彼らに勧めを行っていますね。では一節をご覧ください。このちなみにこの手紙ですね、あまりスピードを上げないで、味わっている御言葉を少しずつ分かち合っていきたいと思いますけれども、今日も11節までに、しか用意してません。ですか。キリストイエスのしもべであるパウロとテモテから、ピリピにいるキリストイエスにあるすべての生徒たち、また監督と執事たちへ。パウロの手紙の挨拶の言葉ですが、キリストイエスのしもべ。ここだけでも数多くのことを学ぶことができます。キリスト、メシア、約束された、油注がれた方であるイエス。そしてイエスという名前は罪を救う方。この方のしもべなんだと。イエス様の名前はこのヤーウェは救いという意味ですけれども、しもべという言葉は、ギリシャ語でデューロスと言って、奴隷の中でも全く自由のない主人の所有となったものであります。つまりイエス様が自分の主人として、自分はこの方に全て明け渡されたものであって、この方の命令に従うことが自分の命そのものであるという、後でパウロが生きることはキリストってこう言ってるんですね。だからしばしば、まあこの質問というかな、この神の御心は一体何でしょうかと、この聞くわけなんですけれども、神の御心はまずここから始まるんです。私は全部権利がありません、イエス様が私の主人ですという御心です。神が言われていることを行うのが御心に従うことなんです。御心っていうと何かね、自分が中心になってね、これどっちかなっていう占いのおみくじみたいにね考える、これは自分主体なんですよ。これじゃないんですね、神が言ってる御心というのは。御心っていうのは自分が何かっていうのを探すものではなくて、その逆であり、神の命令に従うことなんです。忠実になる、これが生きている目的だ。全く明け渡されている。こうなると楽なんですけども、なかなか自分のね、意思、強い願い、やりたいこと、野心、あとは感情が受け付けないとかね、いろいろありますけども、やだってね、たくさんできるよね。例えばヤコブは見つかりと戦って、ね、格闘してやだって言って、あとヨナもね、ニネベに行けって言ってやだってね。ですけれども、明け渡すと楽ですね。でその自由を彼は得てるわけですが、であとはピリピ人の手紙で特徴的なのはね、他の教会に対する手紙とは異なって自分が使徒だって紹介してないんです。多くの書簡には神の御心によるキリストイエスの使徒パウロからと書かれています。使徒というのはその語る言葉に権威があるということですね。神の権威があります。で実際にその力が働いていることを表しています。 でガラテヤ書の挨拶に至ってはですね、ユダヤ主義者がもう入り込んでいたという状況の中で、この彼らのガラテヤ人の福音の信仰を覆そうとしていたわけなんですけども、使徒となったパウロ、私が使徒となったのは人間から出たことではなく、また人間の手を通したことでもなく、イエス・キリストとキリストを死者の中から蘇らした父なる神によってなんですね、非常にも注意深くね書いてるわけですよ。全くそういう必要がないというのはなぜか、使徒であることを認めてるからですよ。こうもっと親しい友人関係のようになってます。もう認めてることは前提なんです。公式な発言とか、パウロが強いられて自分に与えられているこの務めと飯を弁明しなければいけないなんていうことは全くないんで、彼らの愛の中に人に対する尊敬があって、書くまでもなく愛による結びつきがある、このような親愛なんですよね。親愛の、この関係があるわけなんですよ、ね、私たちも親友親愛、その中でね話すときっていうのはね、別に主張する必要ないですよ。自分の与えられている神の分をですね。そしてキリストイエスにある全ての聖徒たちと次に言っています。でこの全てっていう言葉が大事で、4節にもあなた方すべてのために祈ることにとありますし、そして7節にもあなた方すべてについてとすべてを強調しています。で理由はですね、ピリピの教会の中に、ちょっと問題があったんですね。2人の女性の働き人が対立して競争していました。でやんわりと戒めている箇所が4章の2節に書いてあるんですね。名前も書いてね。そして1章の27節には心を一つにして福音の信仰のために共に奮闘しておりと、やっぱり心を一つにしてって強調し、そして2章の2節にもあなた方は一致を保っていなさいと、ね、そして同じ愛の心を持ち、心を合わせて志を一つにしてくださいと、その一つになることを進めている。つまりパウロは何言いたいかというと、私はその競争の中には入ってないよ、あなた方全てと交わりを持ってますよ、主イエス・キリストにあって全てが聖徒、清められた者たちだよ、とこう言ってるわけですよ。キリストの共同体、神の共同体っていうのは条件は一つだけなんです。キリストのうちにあるかどうかなんです。それ以外は全部私たちが勝手にこしらえた壁なんですよね。これだけ福音というのは単純であります。神の恵みによって聖なるものとされているという中における交わりなわけなんですね。でこれからパウロがなんでこの苦境の中で自由に喜びの心を持つことができたか、その秘訣を学んでいきますけれども、その寛容な心、広い心がその背後にあるんですね。でなんでそんなに寛容な心になれたかといったらね、神の国のね広がりのこのビジョンをね、彼は正確に把握していました。自分というものがそれでなくなっていくんですよ。神の国なんですよ。自分じゃないんですね、神の国なんです。そしてキリストの名が広まっていること自体に喜びを感じている。だから神の国とイエス様の素晴らしさの中に彼が欲しているので、自分ではないところに集中することができた。で今パウロはキリストイエスにあって人々が聖なるものとされているという単純な真理に喜びながら、こうやって全ての生徒たちと言っているわけなんですね。で続けてまた監督と羊たちへとあります。監督というのはもう本当にそのまま教会を治めている監督している人ですね、まあ、今の牧者ですね。聖書の中、新約聖書の中でも牧師とこの監督は、まあ、同じ人物の中で、まあ、長老たちも長老もそうですけれども、同じ人物ですね。重なっていますね、多くが。羊というのは物質的な必要についてそれに使える責任を担っている人たちであります。おそらくはこの支援金、宣教の支援金を、まあ、彼らの指導によって まあ、送ったんだと思うんですよね。で2節をご覧ください。どうか私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。これもいつもの挨拶の言葉ですが、強調しすぎることはありません。私たちの父なる神と主イエス・キリスト、この交わりがあるからパウロの宣教の働きのすべてが始まりました。先ほども言いましたように、生きることはキリスト、死ぬこともまた益ですと、この生きたキリストとの結びつきがあるですね。で、ピリピ人への手紙はこのキリストの働き、結びつき、キリストの結びつきを数多く書いてます。例えば、このあなた方は謙遜を身につけなければいけないということで、キリストもそうでありましたと言って、神の身分でありながら人の姿をとって、実に十字架に至るまで使える姿をとってたと。また、キリストを知ることの素晴らしさのように、一切のことをチリアクタだと思っているとまで言い切っている。キリストの苦しみに預かっているとまで言っている。で、このように全てのことは父なる神と主イエス・キリストの生きた結びつきから出ています。そしてその結果が恵みと平安であります。恵みと平安です。キリストとの交わりというのは恵みなんですね。恵みというのは自分の行いや功徳ではなくて、神が一方的に私たちに好意を示しておられて祝福されていることです。ですか？一方的に好意を示していて、自分の方に何か好意が寄せられるようなものは何もないにもかかわらず、神が好意をご自分の性質のゆえに示しているということです。ここ大事ですね。これが分かってるか分かってないかで全部決まります。ですか？信仰生活の全てが決まります。文字通り全てが決まります。どれだけのこの恵みに預かっているか、それによって成長できているかによってその後の行いが決まってきますね。なぜかというと、これが分からないと自分でね、努力しちゃうんですよ。神に受け入れられているのに受け入れられようとしちゃうんですね。神に愛されているのに愛されようと努力しちゃうわけですね。神にも正しいと認められているのに、もう正しさを持っているにもかかわらず、自分がいかに正しくなろうかとしてしまうわけなんです。無理なのに。で、全部全ての始まりが神の恵み、そして平安というのは恵みの副産物ですね。神との平和、平安が心に保たれているかどうかというのは、すごくこのキリストとの歩みをね、ちゃんと自分がしているかどうかのバロメーターになります。平安があるかどうかです。で、この挨拶が終わって3節から8節まではパウロが感謝の祈りを神に捧げているところに入ります。私はあなた方のことを思うごとに私の神に感謝し、あなた方すべてのために祈るごとにいつも喜びを持って祈り、あなた方が最初の日から今日まで福音を広めることに預かってきたことを感謝しています。パウロは彼らがキリストのものとされているということに感謝しているだけではなくて、それ以上の理由で感謝しているんですね。この福音を広めることに預かってきた。で、これがさっき話した金銭的な援助ですね。それを初めの時から14年経った終わり、このつい最近のところまで預かってきたと言ってるんですね。でね、このね、預かるという言葉、聖書にいる、このピリピ人の手紙にたくさん出てきますけど、これ忘れないでください。使われているギリシャ語はコイノニアです。交わりなんです。福音の交わりのゆえにって書いてます。もともとは。で、パウロはこの金銭的な支援をくれたことについて神に感謝してますけども、いいですか？見てください。神に感謝してるって、その人に感謝してないんですね。もちろんその人たちに感謝してますよ。けれどもそういう話じゃないんですよ。パウロが話してるのは。神の恵み、神の働き、その恩恵に預かった人たちは、いいですか？神様の恵みとか、そういういろんなものに預かった人たちはですね、受けたものに対しての感謝ももちろんあるんですけども、神への感謝が尽きないでどんどん溢れてくるわけですよ。溢れてくるからお返しするなんてことできないですね。 返しようがないです。ただただ喜んで主にお仕えしたいと願うわけなんです。これが恵みの働きです。そして祈るごとにいつも喜びを持って祈っているとあるわけですね。喜びというのはこのお金がねこうパッときて、いいねっていう一時的な感情の幸せ感ではなくて、フィリピンにおいてそこで受けた苦しみのことを彼は覚えてると思うんですよ。この鞭打たれたっていう苦しみね。でも苦しみの中でね、彼は本当の喜びを見ていました。看守が救われましたよ。苦しんでいるんですが、状況的には不条理な中にいても、それをもう乗り越えて乗り越えて神の救いの働きが行われていたことを彼は知っているわけなんです。ですからですね、喜びというのは第一に父なる神と主イエス・キリストの交わりから出てくる喜びであり、この方が決して裏切らず真実であって、そこから出てくる良き賜物に反応して喜ぶことができている。福音の広がり、神の国の広がりに喜んでいるんですね。神の国が攻められているように見えても、実は神の国がむしろ攻め入っている。教会は打ち叩かれているように見えても、ハデスの門もそれに打ち勝てませんという約束通りのことが起こっていることについて、彼はもう尽きぬ喜びがそこから現れているわけなんです。その中での献金なんです。その中のその一部ですよ。で、先ほど言ったようにこれが福音の交わり、コイノニアということなんですね。なんでこれが、この金銭的な支援が福音のコイノニアなのかと。なぜか、イエス様は失われたものを探すときに見つかったときの喜びは覚えてますね。あのルカによる福音書の15章で3つの例えを言ってますけれども、100匹の羊がいて1匹が失われて、そして探して、羊飼いが探して見つけたときに言ってますよね。いなくなった羊を見つけましたから、何ですか、一緒に喜んでください。あの銀貨が失われて探した女もそうだったし、そしてあの放蕩息子で、放蕩息子がいなくなったのに見つかったからといって父が喜んだあの喜び、一人が悔い改めてそこに喜びがあるという、この喜びを福音を持って他の人たちに分かち合いたいとイエス様ご自身が願っておられるんです。だからね、福音宣教の働きっていいですか、これ大事ですよ。私たちがすることじゃないんですよね。主はすでにしておられて、したいと思っていることなんです。そこに私たちが関わりたいか、いや関わるだけじゃなくて交わりたいかということなんです。で、その交わりには多くのロークが伴うでしょう。さっきもですね、この羊飼いを探すっていう時にロークしましたよ。羊を羊飼いが探すっていう時にロークしましたよ。そして放蕩息子もですね、失われた息子を待っている父親の悲しみも、こういうものも全部パッケージで神のお心が自分のものになっている。それが福音の交わりなんです。で、私が海外宣教で出てですね、初めて分かったことはですね、自分がそこに行って主が人々を救われるんじゃないんですね。主がもうそこにおられて、そして人を救おうとして、また実際に救っておられるところに、お前は関わりたいかという招きがあったと。だから自分が行ってじゃなくて、神が招いたんです。主がそこにおられるんです。だからその交わりの中にあなたが入りたいか。そして彼らがパウロに金銭的な支援を送ったというのは、このような主がなされているところに一つになっていることを示していたので、だから単なるなんていうの、お金が来たって話じゃないんですよ。そのとてつもない、その神のご計画の中で行われているプログラムの中にある、その いるんだっていう中にあるこの交わりなんですよね。それが嬉しかった。だから私たちの従順が問われます。その招きに応答する従順ですね。あるいは自分の思惑があるかどうかですね。それでその全部思惑とか利得とかそういうのを捨てて本当にその中に入りたいかどうかということですね。で6節なんですが、あなた方のうちに良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。でこの箇所はとても有名なんですね。私たちの励ます神の約束なんですが、ね、ここをよく使ってね、やっぱりあの人救われてなんか信仰から離れちゃった、でもこの言葉があるから、ね、この人たちはね救われていることを祈りますって、まあ、これも大事な祈りですよね。けれども文脈はですね、ピリピの人たちがパウロの宣教の働きを始めから終わりまで共にいたという証があって、実際にそれがあるんですよ、実質的に。それで初めてパウロは彼らに対する神様の良い働きについても終わりまで神様は責任を持って完成してくださるという確信を持つことができたわけなんです。だから主が救いの働きを行われていて、彼らが積極的にその中にいる能動的な主体的な行為があって、その能動的主体的な行為自体も神様が彼らにその志を与えておられるんです。でその絶妙な関係について2章の12節と13節にパウロは話していて、そういうわけですから愛する人たち、いつも従順であったように私がいる時でなく私のいない今はなおさら恐れをののいて自分の救いを達成してください。これ自分の方ですね、この信者たちの方です。しかし神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせるんだと言って、そのことも神が行わせておられるんだと。だからこの御心に従って神様はご自分の計画を完成されるわけなんですけれども、その計画に私たちを招き入れたいと願われていて、私たちの祈り志従順を用いてその御業を行ってくださるわけなんです。でこのキリストイエスの日が来るまでにっていう言葉はとっても大事ですね。このね手紙にねずっと書いてます。キリストが戻ってこられるっていうこと、この希望約束、教会のために戻ってきてくださる、これが教会生活の目標地点です。そして信仰生活の目標地点です。主がご自分のなされていることを収穫する生産の時がこの再臨であります。この希望をなくして福音宣教の働きはできないです。ですから戻ってこられるという目標を見ながらですね、私たちが、初めてこの今の日々のクリスチャン生活を歩むことができるわけなんですね。で、私があなた方全てについてこのように考えるのは正しいのです。あなた方は皆、私が投獄されている時も福音を弁明し立証している時も私と共に恵みに預かった人々であり、私はそのようなあなた方を心に覚えているからです。今この固く信じているのですとまで言い切るほど考えているのはこれ正しいよと。なぜかと言ったら、投獄されている時も福音を弁明し立証している時もですね、変わらぬ愛を示しました。箴言の中に人の望むものは人の変わらぬ愛であると書いてます。パウロが福音宣教の働きで活発な時だけではなくて、投獄されている時もその愛の行為を惜しまずに与えていたところに彼らの忠実さが現れていたんです。その人の愛が本物かどうか、神聖なものかどうか、それはこの実践に裏付けがあるかどうかなんですね。でパウロは投獄されている時ですね、そばにいる人が少なくなっていることを2章の20節と21節で話しているんですよ。これ現実なんですね。投獄されている時 にこの人が少なくなっていくというのは現実です。これはもう海外選挙行っている宣教師が例えば受けている現実とそっくりですけれども、宣教資金、宣教支援金ってね、 最初の 2,3 年が一番多いです。でどんどんどんどん少なくなってきますですね、現実なんですね。で今彼は投獄されている時にどんどん人が少なくなっているけれども、テモテがいたって話を書いてまして、で今度はテモテの第二の手紙の4章では2回目の投獄、皇帝の前での死刑判決を受ける。今度は本当に殺されるんですね、パウロはね、殉教するわけですけれども、これ1回目は大丈夫だったんですね。でこれは今のピリピの方が1回目だけど、2回目の時は第二テモテですね。その時はねもう本当に道路者がねいなくなっちゃうんですよ、見捨てちゃうんです、パウロのこと、というぐらいだったの。でもピリピの人たちは変わらぬ愛を示し、そして見てください、恵みに預かった人々である。ここの預かるもコイノニアですよ。献金をするというのが恵みの交わりにいるという言い方をしているわけなんです。主の素晴らしい恵みの交わりに預かるときに、彼らの愛ではなくて、そこから溢れ出てくる命、新たに与えられる力があるんです。で、これ戦いですね。愛が冷えてこの世を愛するようになるという戦いの中に私たちはいます。で、教会を内向きになって自分のことだけを求めるという戦いがあります。そうではない神の国を見ていく、神の中に、国の中に生きていくという戦いがあるわけです。しかし主が何を恵みを持って行われているか、目を離さないでいるならば、いつもその恵みの交わりをしているならば、神ご自身がその変わらぬ愛を注いでくださいます。で、8節で、私がキリストイエスの愛の心を持って、どんなにあなた方すべてを慕っているか、その証しをしてくださるのは神ですと。ここで彼はものすごく深くて熱い思いを話しています。ここのキリストイエスの愛の心を持ってってね、日本語訳で心って訳されているところが私はあんまり好きじゃないのがあるんですね。例えばあそこですね、心の貧しいものは幸いですっていうのも、本当は霊の乞食は幸いですね、直訳するとね、霊なんです、スピリットなんですね、本当に心って訳されています。で、ここの心っていうのはね、腹綿ですよ、直訳は腹綿、肝、腎臓とかって訳されてる。イエス、そういう聖書の中で直訳って、この新改訳の聖書でね、これ腎臓って書いてあるところたくさんあります。腹綿なんです。だからこの単なる心じゃないんですよ、もっと深い部分なんです。で、ここで私は本当に探られますね、この本当にこの部分での交わりを私たちが互いにしてるかどうか、キリストと共にしてるかどうか、それともその上の部分だけで付き合ってるかどうか、腹綿のより上の部分でね、一番ひどいのはこの頭だけっていうのが、あと口だけとかねそれ一番ひどいけれども、でパウロはここまで強い感情をね持ってる。で、どんなにあなた方を全てしちゃってるか証しをしてくださるのは神です。だから人に言わないんですよ、言えない、人に、このね、人に言うまでもない話っていうか、その説得できるものじゃないんですよね。私はあなたのこと愛してます、愛しますって連発してもね、連発すればするほど、いいよ、そんなやってよってなるじゃないですか神だけが分かってるというぐらい、その自分は主張しなくても相手には伝わっていくものであります。で、今度はパウロは彼に対しての願いを主に対して祈っていきます。9節、私は祈っています、あなた方の愛が真の知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになり、あなた方が真に優れたものを見分けることができるようになりますように。はい、祈りが今度はですね、ここは言い方を変えると霊的成長、霊的な成熟を願っている祈りです。愛を持っていることは紛れもない事実です。真実な愛を彼らは持っています。でも、この愛が満ち溢れるためには、その愛の中に真の知識とあらゆる識別力がミックスされていなければいけないと。私たちが主イエス様に出会って、その愛に触れられて変えられることはね、これ間違いないんですよ。 でも神がいかに私たちを愛してくださっているのか、それを知るためにはじっくりと時間をかけて聖書に書かれている御言葉に示されている神の知識が必要なんです。この、ね、愛を、ね、よく誤解するんですね。例えば典型的な例は、あなたはどこにいるのかと神がアダムに聞いたときに、お前はどこにいるのかという監視員のようにね、なんか警部補のように、なんだ、警察みたいにね、そのような言葉として受け止めるか、もしあるいはお前はどこにいるのか、離れてしまった息子を悲しむ親の嘆きのように聞こえるのか、どっちが本当か、これは聖書にたどっていくと後者でしょう。この知識なんですよ。神の愛というのがどのように深くて広くて高くて長いのか、この子供はですね、全幅の信頼を親に寄せていても、その愛の深さをですね、自分自身が親になってから理解するっていうのはあるじゃないですか。それのように自分に注がれている神の愛は確かに真実であっても、その愛が成熟する必要があるんです。で、この識別力っていう言葉と、あと真に優れたものを見分けるって出てます。で、成熟しているものの特徴は、成熟って言葉ね、まあ、いろいろ安定してるっていう意味もあるでしょ。で、ここではね、見分けができるっていうことなんです。見分けができる。で、ヘブルの5章の13節と14節に、まだ乳ばかり飲んでいるようなものは皆義の教えに通じてはいません、幼子なのです。しかし固い食物は大人のものであって、経験によって良いものと悪いものと見分ける感覚を訓練された人たちのものですと。真に優れたものってキリストご自身のことですけれども、後で主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさって。で、この見分けができてないと、愛について、キリストの愛について大きな誤解をします。で、コリントの教会っていうのはどうですか。彼らは、パウロが言いましたね、肉に属しているもの、キリストにあって幼子だっていうふうに書いてます。で、パウロが父のように彼らに対して愛を持っているにもかかわらず、彼らは、パウロは自分を支配しているっていうふうに考えたのね。支配している。で、ちょうどこれは警戒して心を開かない子供、難しいよね、警戒している心を開くまで難しいですが、それと似ていることをね、彼は話してるんですね。第2コリントの6章の11節から13節に、コリントの人たち、私たちはあなた方に包み隠すことなく話しました。私たちの心は広く開かれています。あなた方は私たちの中で制約を受けているのではなく、ここですね、支配しているのではなくて、自分の心で自分を窮屈にしているのです。私は自分の子供に対するように言います。それに報いてあなた方の方でも心を広くしてください。この自分の心で窮屈の窮屈っていう言葉も、さっきと話し、腹渡のこの感情の話をしてるんです。だから感情でこう感情的になって、このもうそのパウロが何言おうと、なんていうの、この閉ざしちゃってて、こうちょこっとね、なんかこうこうやってあげたら、なんかしようとするんじゃないかって感じでね、こう警戒してるわけで。そういうふうになっている。だから愛って成熟する人なんです。成長し、神の知識とそこから出てくる見分けが必要になってきます。10節の後半、またあなた方がキリストの日には純真で非難されるところがなく、イエス・キリストによって与えられる義の実に満たされているものとなり、神の御栄と誉れが表されますように。はい、再びキリストの日、また出てきましたね。主が私たちのために戻ってこられる日です。で、その時には成熟から完熟って言ったらですかね、完成することを祈ってるわけですね。純真という言葉がまずあります。で、これはね、太陽の光によって試されるっていう意味らしいです。で、愛によって行っていたかどうか、この愛が試されて、神の知識と識別力によって確かに純真であり、義の太陽と呼ばれているイエス様、その光によっても残っている純真者であります。私いつも、まあ、パソコンの前でね、この説教の準備するわけですけども、朝ね、これ始めるときにこれ分かるんですよね、このスクリーンがね、いかに汚いか、なんかこれついてるからね、だからこの よしよしってこれ吹くわけですよ。でね、一旦電源つけるとね、その中から光が出てきちゃうから見えないんですよね。でこの太陽の光によってその汚い部分が見えるのと同じようにですね、このキリストの光になるとこれまで見えなかった汚れが見えるわけなんです。で吟味する必要がありますね。私たちはもし私たちが自分を裁くなら裁かれることはありませんと第1コリントの11章の31節に書いています。で次に非難されるところがなくというのは、これは外側の人々に対する行いです。さっきのこの純真さというのは動機についてですけれども、で今度は外側の人に対するつまずきを与えないでいるというのがこの非難されるところでなくですね、コリント人への手紙の中に第2コリントの8章の20節21節にこの献金の取り扱いについてね、誰からも非難されることがないように心がけています。それは主の御前ばかりでなく人の前でも公明盛大なことを示そうと考えているからですと。でも人の前でも、ね、つまずきを与えられないように与えない。だから主が来られるときに2つのことを試されると、主の前で恥ずかしくないかというこの純真の問題で、もう一つは他の人のつまずきをやってなかったかというその非難がないということですね。でイエス・キリストによって与えられる義の実に満たされているものとなっていますね。この義の実っていうのは大事ですね。でしかもイエス・キリストによってってあります。行いじゃないんですね。イエス・キリストを信じる信仰による、それによって義と見なされるプレゼントとして与えられる義のことです。何一つ私たちには良いものがなく、自分は神に反抗している罪にまみれたものですけれども、キリストがその不義に対する神の怒りをご自分の十字架で受けてくださったということ。で、この神がそのキリストにあって私たちを、キリストを信じる者を見てくださる。だから自分の行う義ではなくて、キリストイエスによって与えられる義の実なんですね。このことを信じている人は御霊が与えられます。御霊が与えられるから、この方に従うときに、御霊に導かれるときに、この上からのもの、上からの賜物として身を結ばせてくださる。これが義の実でありますね。まあ、ちょうどこれね、でその後で神に栄光が、神の御栄と誉れが表されますように書いてますけれども、これちょうどこの水の動きと似てるんですね。この空のところで水蒸気があって、水分があって、雲となって、それで雨が降って、そして川となってですね、落ちてって川となってですね、それから海の方に入って、また海から蒸発してですね、この水蒸気、これ循環と同じに義というのは神から始まるわけですね。そして神がそのキリストにあって、十字架にあって、その義を表してくださって、そして次にそれを信じる者に見なされると、見なすという形で神様は転化してくださる、与え、信じる者に与えてくださって、その中に生きる者を通して今度は身を結ばせてくださり、そして最終的にそれはもともと神の義ですから、神様に栄光がいくわけですね。まあ、そうじゃないと自分に栄光いっちゃうわけですけども、フェイクっていうのはその偽物だとね、自分の行いだったらそうだけども、神を信じる信仰による義であれば神に栄光が、まあ、行くということであります。今日はここまでにしますですね。と言っても長かったですね。お祈りします。天のお父様、ありがとうございます。本当にあなたが与えてくださった一つ一つの御言葉を感謝いたします。どうか私たちがこの後の交わり、この分かち合いの中でも本当に主が共にいてくださって、そしてこれを咀嚼し、お腹の中に入ることができるように、食べることができるようにしてください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。